の4章、使徒の働きの4章です。
毎回1章ずつ進んでいますので、ぜひ次の週までにですね、次の章を読んで来てくれるとですね、話がもっと分かってくると思いますので、どうぞ読んでください。で、今日は使徒の働きの4章です。ここでのテーマは世にある観難、世にある観難、あるいは迫害って言ってもいいかもしれませんね。使徒の働きにおいて私たちは一つの大きなテーマを持っています。それは聖霊が働いてくださること。私たちを通して聖霊が働いてくださるということですね。イエス様が、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言われました。ですから私たちの生活、または教会が自分たちの考えとか思惑によって動いていくのではなくて、強い聖霊の促しによって、その聖霊の、ご聖霊の力によって動かされていくんだということですね。そしてその方法というのは私たちの方法をはるかに超えたものであって、時には理解できないことも起こるんですけれども、しかしその時に力強くイエス様が人々に明かしされていく、証言されていくという話であります。そして私たちは教会というのはどういうことをしていくのかというのを学びました。それは使徒の教え、つまり聖書をしっかりと聞いていき、そして交わりをしていくということですね。お互いに自分たちのものを自分たちのものと主張せずですね、お互いがお互いの部分であるということ、キリストを頭としてですね、そういう交わりである、そして祈りをしなければいけないということです。なぜかというと、私たちが自分たちで何かを行っていくことではなくて、全部主にしていただくように明け渡していくことが祈りであります。そしてパンを割くですね、これはなぜかというと、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことを思い出す儀式であります。このことをやっているっていうことが教会なんですよね。他にいろんなプログラムがあるかもしれませんけれども、それを焦点とする、中心とするのではなくて、この活動をしていくだけでいいんだということを思い出す必要があるわけです。そして3章においては、イエス・キリストが主で、イエス・キリストの名に力があるということを学びましたね。イエス・キリストにこそこの力があり、そして救いがあるんだということを私たちは見ていったわけですね。あの足並みの男が、立ち上がりました。そして今日学ぶ4章はこの話の続きなんです。足苗の男が、足の利かない人がですね、立ち上がって、その後でペテロがそこに来た人々に対し、あなたたちはイエスを十字架につけたのです、キリストともされたメシ、キリストともされて命の君であるその方を十字架につけたんですというふうに罪を指摘して、その後で悔い改めなさい、そうしたらあなたたちの罪は許されますよというふうに言ったわけです。で、イエスはよみがえりましたという話をしてですね、そしてこの4章に入って1節から4節までがあるんですけれども、読んでみたいと思います。彼らが民に話していると、つまりこのペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになったとあります。ペテロの話を聞いて、御言葉、つまりイエス・キリストこそが、イエスこそがキリストであり、この方にあって罪の許しがあり回復があるんだということを信じてですね、救いに預かった人たちが5000人いたということなんですね。でもこれ男って書いてあるんですね。原語を読むと男って書いてますので、もしかしたら女性もいたかもしれないし、子供もいたかもしれませんので、もっと多かったかもしれません。ところがこのことを聞いて、サドカイ人という人たちがペテロとヨハネを捕らえた、逮捕したっていうんですね。そして拘置所に入れたとあります。このサドカイ人たちが逮捕した理由が、ここに書いてある通り、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えていたっていうことなんです。このサドカイ人というのは、 ユダヤ教の主流派の一つであって、うん、サンヘドリンというのがユダヤ人の議会の名前なんですけども、その中で支配的な影響力を及ぼしていた一派であります。で、彼らは立法をとっても重んじていました。旧約聖書を重んじてたんですけれども、同時に目に見えないもの、それを一切信じなかった合理主義者、あるいは物質主義者だったんです。天使はいない、死者の復活はないと唱えていた人たちであります。ですから今ペテロとヨハネがイエス様のことを例に出して死者の復活を話していた、彼らの管轄地である宮の中で死者の復活を話していたということに困り果てていた。つまり自分たちが固く信じていたことと逆のことを教えていたので、うん、彼らは困り果て2人を逮捕したわけなんです。この前は死者からの復活だったんですけれども、イエス様が十字架につけられてしまった理由っていうのを思い出せるでしょうか。安息日に病人を癒していたりしたからですね。パリサイ人という人がいました。彼らは再びサンヘドリンの中で影響力を及ぼしている一派でありましたけれども、パリサイ人はこの律法に対して非常に厳格であり、それだけではなくて伝統を重んじていました。伝統を非常に重んじて一定格を必ず守るというような厳格な派でした。そしてもちろんサドカイ派と違ってですね、天使はいる、復活はあるということをかな確実に必ずあるということをですね固く信じていたわけだから、このことについては全然問題なかったんですけども、安息日に何もしてはならないということをですね、うん、彼らは、極端なまでに信じていたわけです。例えば、誰かがですね、牛ですね家畜のうちに、つかれてですね怪我をしたとします。けれどもそこで治療してはいけないんですね。安息日に治療してはいけないんです、うん、応急手当てしてだけですね、うん、そして、日曜日になった時です。日曜日というか、まあ、正確には、安息日というのは土曜の、日没の時にですね、うん、終わるわけなんですけれども、それから、ようやく治療ができるというあまりにもバカバカしい解釈を持っていたんですけれども、うん、イエス様はその困ってる人たちを見てですね、そこで、この憐れみに、ご自分の持っている憐れみに従って癒してくださったわけなんです。それが原因でパリサイ人たちの、パリサイ人たちは怒り狂ってですね、イエス様を十字架につける計画を立てて、ついにイエス様を十字架につけてしまったということがあります。で、これも同じですね、国の中で支配的な立場の人たちが信じていることと全く逆のことを教えるとき、あるいはそれを行うときに迫害に遭うんだということであります。まあ普通に考えたらそれはわかると思いますけども、私たちが住んでいる日本においてはどうでしょうか。偶像崇拝あるいは偶像礼拝が支配的な教えですよね。偶像を捨てて生ける唯一の神に立ち返りなさいというのが聖書が教えるところの根本的な教えです。聖書が語るところの根本的な教えです。けれども同時に日本では創造主ではないものを拝むことを、人とのつながりを持つために何にも増して最も大切にされているところでもあります。先祖供養をすること、葬式には必ず出席すること、仏壇に線香を立てるっていうんですか、
あげること、
また地域に神社の祭りがあること、会社において神棚があることですね。彼らはそれらを特に信じているわけではないんですけれども、人との結びつきを持つために絶対に欠かしてはならないものとして考えられているわけですね。で、日本では恐ろしいことにそれを国家レベルでも行おうとしているわけ、行っているわけなんです。例えば公立の小中高校が高等学校において日の丸が掲揚されて君が代を歌うことを義務化しているわけなんですね。でも彼らにとってはですね、これ絶対に必要なことなんです。なぜならば私たちを一つとして、私たちが一つとなって一丸となって動いていくために、他にないんですよね。彼らが思いつく方法としてはないわけなんです。ですからそれを持ち上げてくるわけなんですね。でも 私たちキリスト者はこれこそ絶対にしてはいけないものというふうに信じているわけですよね。その偶像を信じているところから私たちは救い出されて生ける唯一の神に立ち返ったんだというふうに、この根本的な教えであるわけです。ですから私たちがクリスチャンとしてのアイデンティティを守ろうとするときに必ず反対にあって迫害を受けるんだということであります。まあ私たちの国ではそのような偶像崇拝であり、またここの、例えばイエス様の時にはこの安息日とかいろいろありましたけれども、ここの死者の復活、イエスキリストが死者の中から蘇られた主であるというメッセージはですね、これは文化とか国とかを関わりなくですね、どの国においても文化においても迫害を受ける理由になるわけなんですね。なぜかというと、人々はみんな自分たちが主であると思っています。自分たちが中心である、生活の中の中心である。日本人はよく自分を信じて生きていかなければいけない、自分が、このですね、強くなってですね、自分を中心に生きていく、自分をなんとか信じてですね生きていかなければいけないと言ってるんですけども、それ聖書はですね、愚か者よって教えてるわけなんですね。イエスを主として生きていきなさい。あなたの心の王座にイエス、今も生きているイエスですね、過去の人ではなくて蘇られたこのイエスを主として生きていきなさいというのが、この死者からの復活のメッセージであります。また社会レベルでもそうですし、国レベルでもそうですね。国レベルにおいてはですね、総理大臣の上にイエス・キリストがいるんですよ。このイエスを主として崇めて服従して国の祭りごとを司っていきなさいというふうなメッセージが、この死者からの復活なわけです。ですからどの国においてもですね、この迫害の理由になるわけで、私たちが根本的に持っている信仰告白ですね、この死者からのよみがえりというものを伝えていると迫害に遭うわけです。しかし私たちは伝えていかなければいけない、これに絶対に妥協してはいけない、いやこれをやると何か困る、便利でなくなる、損をする、ね、この伝道するときにですね、困ってしまう、実際にいるんですね、そういうクリスチャンのグループが。この復活のことを強調するとですね、なんですか、不信仰を持ちづらくなってですね、このなんていうかバカバカしい考えだとかって言って離れてしまうから、十字架だけ話しておこうとね、素晴らしい愛の行いをしたじゃないかということを話してですね、復活のことは話してはいけないんだと言ってですね、そういうふうに言う人たちがいるんです。愚かなことであります。そうではなくてですね、このように私たちははっきりとイエス・キリストの復活を述べ伝え、また偶像崇拝は罪であることを伝えていかなければいけないわけなんですね。そして、ペテロとヨハネが逮捕されたわけですけども、次は翌日の出来事であります。翌日の出来事であります。5節をご覧ください。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、アンネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族を皆出席した、ね。サンヘドリンの議員たちが皆やってきたわけです。大御所がやってきました。大祭司ですね。ペテロの件について裁判を行うためなんですけれども、大祭司アンナスとカヤパがいることに注目してください。この2人の名前をどこかで思い出しませんか。つい 2,3 ヶ月前にイエスを殺すのは得策だと提案したのがこのアンナスであり、そしてこのアンナスとカヤパがイエスを十字架につけるように定めたわけです。そしてその後で十字架の死刑の執行をですね、ピラトが行ったわけですけれども、その人物ですよ、それが彼、この2人が登場しています。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。この尋問は誘導尋問なんですね。申命記の13章にこのように書かれています。まあ、ちょっとまとめますと、どう書かれているかというと、預言者とか夢見る者たちが現れてですね、印とか不思議を行った後に、その印とか不思議が実現してですね、あなたたちはこういう神々に従いなさいっていうふうに言ったとしたらですね、それに従ってはいけないって言うんですね。例えばこう素晴らしいこう病人がですね、こう治ったとしますよね。そしたらこれを治ったでしょうと、これをやったのはですね、 この例えば何でもいいですけれども、この狐の神なんですよっていうふうに言ったとしますよね。だからこの狐の神を拝みなさいと言ったらですね、あなたたちはそれに心を寄せてはいけないって、どうしてかというと今あなたは試されてるんだね、主なる神、唯一の神、生ける神、天と地を創造された神だけを拝むか、それともその偶像を拝んでしまうか、それを今試されてるんだ。そしてその預言者たちは殺されなければいけない。そんなことをね、この不思議とか奇跡とかやったこの預言者たちを殺されなければ、は殺さなければいけないというふうに書いてあるところなんです。で、今そういうことをです、その今ですね、この彼ら話したのは、誰の名によってこんなことをしたのかって言ってますよね。ですよね。ですからペテロたちにこのヤーウェなる主の主以外の、この神の名を言わせようとしてるわけです。これ法的に誤ってるんですよね。この自ら自分を有罪にさせるような尋問っていうのは、この、被告者っていうのは言わなくてもいい権利っていうのを持ってますよね。英語ですとセルフインクリミネーションっていうんですけど、なんて言うのかな、日本語だと。まあいいや、まあどうでもいいや。まあそういうことですから、本当こういうことやっちゃいけないんですよね、彼らがね。けれども、これ思い出してください。ペテロが今、このサンヘドリンの真ん中に立たされていて、でアンナス、カヤパを含む、ユダヤ人の指導者たちの真ん中に立っています。で、この2、3ヶ月前に、実はペテロは、ですが、中庭、大祭司の中庭ですね、のところにいて、そして、怖くてですね、中にまで入っていくことができなかったんですけど、中庭までにはなんとか入っていくことができたわけです。そして火が、火がくべてあってですね、そこで焚き木、火で温まっていたんですね、他の人たちと一緒にね。そして、女中の人にですね、女中ですよ、女中の人に、あれ、あなたはイエスの仲間じゃなかったんですかって言われてですね、ペテロが怖くなって、いや、違う、イエスさんという人を知らないって言ったんですね。でまた他の人に言われてですね、知らないって言ってですね、最後に言われた時には知らないって言ってですね、呪って誓ってイエスを否定してしまったんです。恐ろしかったんです。で今は中庭じゃなくて真ん中にいます。そしてイエス様と同じようにこの死刑の判決が出るようなこの脅しを受けているわけなんです。しかし次のペテロの姿を見ると驚きます。見てください。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかというためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知っていてください。ペテロは、あなたたちが今ここで私を罪に定めようとしているのは、私があのように病人を治したという良いことですかって言ってるんです。例えば道端で転んでいる人を助けてやった人がいたとします、ね、でその人が裁判所に連れて行かれてですね、お前は何という罪を犯したのだっていうふうに判決をこの問いただされているっていうような状態なんですよね。あなたたち今良いことが行われたの見たじゃないですかっていうふうに言っているわけなんです。そして次見てください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。ペテロはまっすぐに語りました。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。これは詩編のですね、旧約のメシア預言、キリストの預言の、一部ですけれども、家を建てる者というのは宗教指導者のことであります。そして石杖の石というのはキリストですね。宗教指導者は無論このメシアを主と紹介するために紹介するべき人たちでありますけれども、なんとその宗教指導者たちがメシアを捨ててしまった、殺してしまったということであります。しかしその方が石杖の石だったんだということですね。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。すごいですね。 イエス・キリスト以外に救いはないんだ、神を 人間が神に立ち返ることができるなとしてはイエス・キリスト以外にないんだと言っているわけです。ブッダもモハメッドもあらゆる他の方法も決して神様に立ち返る、天国に行ける、そのような名は与えられていないんだということです。イエス様が言われました。私が道であり真理であり命です。私を通してでなければ父のもとに行くことはできませんと言われたわけですね。ペテロがこのように大胆になることができましたけれども、なぜでしょうね。 2,3 ヶ月の間に彼は修行を積んでこのような大胆さを身につけたのでしょうか。違いますね。ここの一番最初に書かれていた8節の言葉がその答えになります。ペテロは聖霊に満たされてと書いてありました。聖霊に満たされたのでペテロの思いと口を支配してくださり、大胆にイエスを述べ伝えるように導いてくださったんですね。イエス様が言われました。あなた方がこの法廷に連れて行かれるときに何を語ればよいかということを考えなくてよいと、聖霊がその考えるべきことを教えてくださると言ったわけなんです。イエス様がおっしゃったわけですね。でここで大事なことは、ペテロがこのペテロの中にですね、ものすごい変化が起こったということです。わかりますか？それは聖霊の支配を受けたということなんですね。聖霊なる神が彼を支配してくださったので、この肉としてのペテロは今でも恐ろしいんです。怖いんですね。けれども大胆に語ることができるようになりましたですね。でこのことはですね、私たちが迫害を受けている、この私たちの先輩にあたるですね、クリスチャンたちの、この記録を読むと分かるんですね。例えば天皇の前に敬礼しなければいけないというところでですね、この韓国にいるある女性の方がですね、敬礼をしないでそのまま突っ立ってですね、このいたというこの記録とかですね、その話を読むとですね、もう恐ろしくて恐ろしくてどうすればいいかって言って怖かったって言うんですよ。けれども敬礼することが敬礼しないで済んだっていう記録があるんですね。生身の人間なんです。ペテロも生身の人間なんですけれども、彼は聖霊に支配されてこのように大胆になることができた。つまり私たちもイエス様を信じて、イエス様をにただ単純に従っていくときに必ず世からの反発にあります。けれどもその時に聖霊に満たされる必要があるんですね。聖霊ご自身が私たちを強めてくださり、私たちに語るべきことを教えてくださるわけです、ですね。そして次に今度は議員たち、つまり先ほどの指導者たちがどのように行動に移しているかというのを見ていきたいと思いますが、彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。ここに彼らの誤っていた点が二つあります。一つは彼らが無学であったということです。確かに彼らはどちらも寮師出身です。寮を取っていた人たちです。エルサレム大学には行きませんでした。神学校にも行っていません。けれども彼らはどちらもイエス・キリストと3年半共に生活をしていました。この聖書をお書きになった聖霊ご自身を使わされた主ご自身が彼らに聖書の解き明かしをしてくださったわけなんです。朝の8時ぐらいから3時とか4時ぐらいに終わる学校ではなくて、24時間イエス様は聖書についてご自分についてお語りになったんです。だからペテロはこの旧約からの聖書の引用を自由自在に持ってくることができ、大胆にキリストを語ることができるわけなんですね。そしてもう一つ間違っていたのは、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたという表現であります。イエスが共にいたんじゃないんです。イエスが共にいるんです。過去形ではなくて現在形なんです。そこに聖霊によってイエス様が共にいてくださっているんです。 目に見えないけれども復活されたイエスが共にいてくださっているんです。だから彼らがこのように大胆でいることができるということなんです。従って私たちにも同じことが言えます。聖書を知ること、また他の人たちにイエス様のことを伝えるときに、それは私たちが神学校に、まあ、行きたい人は行ってもいいんですけれども行く必要はないんです。ですね。このようにイエス様から直接教えていただき、聖霊によってご聖霊によってイエス様から直接教えていただき、そしてこの聖書を読んでいってですね、その示されたことをですね、私たちが話していくということがとっても大切になります。で次見てください。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかったとあります。実はこの議会に2人以外にこの40年以上足の利かなかった男の人が立っていたんですね。ですからここで彼らは何の反論もすることができなかったんですね。彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。そうですね、議員たちの間で協議を始めました。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたということはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから。すごいですね、住民全部に知れ渡っちゃってるんですね。我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはいけないならないと彼らを厳しく戒めよう、ね、先ほどの詩編の2編を思い出しませんか。主とキリスト、油注がれたものに愛逆らっているという言葉ですね、語ってはならないと厳しく戒めようと言ったんです。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えてはりしてはならないと命じたですね。国の権力によって法律によって皆を語らせないようにさせたわけです。しかし次のペテロとヨハネの言葉がとっても大切になります。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんですね。神の前の良心に逆らって国の法律を守ることはできないということです。良心のゆえに彼らの掟に違反していくということであります。で、これがとっても大切な原則です。イエス様はカイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさいと言われました。またパウロは、全ての権威は 上に立つ権威は神から出たものであり、その権威に従いなさいと言っています。私たちは国の法律を守るべきなんです。守らなければいけないというのが、聖書の中で書かれている戒めであります。そして例えば、納税も私たちは必ずしていかなければいけないというのがクリスチャンにある掟であります。しかしもしその国の立てた掟が神の立てられたこの掟に違反しているとするならば、私たちは神の前への良心のゆえにその掟を破っていくべきなんですね。まあ、破っていくというと語弊があるかもしれませんけれども、人に従うよりも神に従っていくべきなんです。例えば旧約聖書では、イスラエル人の男の子の赤ちゃんを皆殺せとエジプトの王が命令しましたけれども、助産婦たちはその命令に逆らって赤ちゃんの命を救いましたね。またラハブという遊女はエリコの兵隊の命令に背いてイスラエル人のスパイをかくまいました。このように私たちは神様が命じることを従うために国の法律を破らなければいけない時がある。そしてこの良心を守るための戦いを私たちは行っていかなければいけないということです。私たちが知らなければいけないのは、クリスチャンになってですね、知らなければいけないのは御国の市民になったということです。この日本国民でもありますが、その前に神の国の市民になったということです。つまり神の国の法律に従って生きているということであって、私たちに課してくるこの私たち、例えば
この君が代を歌いなさい、そして日の丸の前で敬礼をしなさいという命令が今法制化しようと国会で審議されてますけれども、私たちは徹底的にその敬礼を絶対にしないでですね、そして君が代を歌ってはいけないわけなんです。また家族のところで仏壇の前でこの線香を立てなさいというこの命令に対してですね、私たちはいや私は生ける唯一の神、天と地を創造してくださった神を拝んでいますので私は拝みませんと言うべきなんですね。他にも会社でもそうですよね。ある公務員の人が言ってましたけれども、上司に言われてですね、自動車の前に何て言うんですか、つける、正月の時につけるのありますよね、何でしょう、
飾りみたいな、
そうですね、それをですねつけなさいと、ね、公的資金によってですねつけてこいって言ってるわけですよね。クリスチャンであればそんなことは、まあクリスチャンじゃなくてもやっちゃいけないですよ、民主主義なんですからね、日本はね、そういうことですね。でそれやっちゃいけないんです。それは神に従うべきであって人に従ってはいけないということですね。そして次見てください。そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事にゆえに神を崇めていたので、人々の手前2人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。ここで見てください。迫害に勝利してますよね。屈することなく彼らはこの釈放をせざるを得ない状況になってうろたえてしまったわけです。なぜですか。目のここで40年以上も足を引かなかった男が今立っているというもの、もう証拠があるから、そして人々がそれを認めているから迫害をもうさらに加えることができなくなってしまったわけです。でこれがですね、世に対する 世から受ける迫害に対する最も強力な武器であります。それは生ける証拠、生きた証拠であります。人間的な言い方をするとですね、主張する前に既成事実を作ってしまうわけなんです。いいですか。主イエスは生きておられますという前にですね、証拠を見せるんです。自分の生活が変わってしまった証拠を見せるわけですね。そしてこの決して妥協しない一貫した生活を見せることによって、もう言葉を言う前にそれを行動で示すことによって証拠を作ってしまうわけなんです。それが私たちに与えられたこの世の迫害に対する最も強力な武器であります、そして反対者の口を閉ざすことができるわけなんですね。そして舞台はこの敵対心に満ち満ちた議会からこの友好的な教会の中に移されていきます。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告したとあります、ですね。ペテロとヨハネはペテロとヨハネがですね、自分たちの身に起こったことを教会にいる人たちに残らず報告したんですね。私ここですごいなって思いました。教会がですね、自分の身に起こったことを報告できる仲間であるっていうことが素晴らしいなと思うんですね、あまりにも多くの人たちが自分のことだけで精一杯になってしまって、教会に来ている仲間のことを心に留めたり祈ってあげたりすることができなくなってしまっているというのが、現状じゃないかなと思うんですね。まあ日本に住んでいるとですね、日本でクリスチャンにいるということ自体が戦いなので、自分の身の回りに起こっていることで精一杯になってしまってですね、そして、お互いのことを気に留めることができないというのが、しょうがないって言ったらしょうがないんですけれども、でもですね、そこから一歩前に進み出てお互いのことのためにですね祈り合っていって、そのお互いがどうなっているのかっていうのをこう聞いていくというですね、そういう余裕があるべきなんですね。そしてその中にあってですね、私たちは祈ってですね、本当に愛し合ってですね、そしてここでは釈放された2人はですね、自分の身に起こったことを自分一人で隠していることなくですね、残らず報告することができたわけなんですね。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。 これを聞いた人々が神に向かい声を上げていったとあります。これを聞いた人々が、これはとんでもないことだ、サンヘドリンに行って、プラカードを掲げてデモをしようというふうには言いませんでした。あるいはですね、これは恐ろしいことだ、教会の活動をストップさせて、慈善事業をしようとも言いませんでした。祈ろうって言ったんです。祈ろうって言ったんです。私たちが世から抵抗を受けるときに必要なのは祈りなんです。なぜならばパウロがこう言ってるんですね。私たちの格闘は血肉に対するものではありません。主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、つまりこの悪霊とか悪魔とか言われている者たちですね、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。すべての祈りと願いを用いて、どんな時も御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいって言ってるんです。祈ることがですね、私たちの戦いの武器であり、まず私たちの心に起こってくる恐れに対する武器であるし、そしてこの国とかですね、また社会とか周りの状況に対する最も力強い武器なんですね。そしてここから彼らが祈っていっているわけなんですけれども、この祈りってとっても模範的な祈りです。私たちが従っていくガイドラインになるべき祈りなんです。まず最初に彼らは主よと呼びかけました。呼びかけることが大事です。神様これやってくださいってまずお願いする前に、神様がどのような方かということをまず表現しています。今読んだところでは、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですと表現しました。どうですか、今ユダヤ人たちの脅しがありますけれども、天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた方が自分たちの味方だって分かったらどうですか。カスですよね、ユダヤ人たちの指導者は。そうですよね。イザヤもこういうふうに言ってます。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのように見なされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げるって言ってるんですね。私たちがまず祈りの時に思い出さなければいけないのは、神がどのような方かということです。まず神様、あなたは天と地と全てのものを作られた神様です。この宇宙を作られた神様です。この地球を作られた神様です。この日本の島を作られた神様です。で、この東京を作って、この歴史を全て支配されている言ってください。そしたらですね、私たちのもうこ の, あのでっかくですね、30メートル40メートルですね、そびえているこ の, あの壁がですね、このちっちゃな塵のようにしか感じることができなくなるような意識に移されていくわけなんです。そして次を見てください。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、さっきの詩編の2編ですよこれね、事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民たちと一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたですね。彼らは祈りの中で聖書の言葉を引用しました。ね、聖書の言葉を祈りの中で引用するってとっても大切なんです。ですか？そして彼らが今直面していることは、何か突然起こったハプニングではなくて、神様にあらかじめ定められていたことなんだということを彼らは思い出したわけなんです。今ものすごい脅かしにあっています。国が自分たちに敵対しているわけなんです。今は例えば私たちがこのように集まりを持っていること自体がですね、 法律で違反されていってるだったとしたらどうでしょうか。または違反されていなかったとしても慣例でですね、こう捕まえに来るというようなことを今私たちがやっているとしたらどうでしょうかですね。怖くなりますけども、でも彼らはですね、これは聖書でも最初からこの定めら書いてあったことで神様の御心なんだっていうふうに彼らは祈っているわけなんです。私たちもこれが大事ですね。全てのことが神様によって支配されているということであります。聖書では神を愛する者たちのために神はご自分の計画に従って全てのことを働かせて益としてくださいますと、書いてあります。全てのことが神様の支配の中にあるわけなんですね。このように彼らは神様のことを考えました。これ礼拝っていうんですね。礼拝でようやく次に願いを立てています。ようやく次に願いを立てています。もう私たちはすぐここから始めちゃうんですね。何か問題が起こってですね、神様これやってくださいって祈っちゃうんですね。でもまず神様がどのような方かということを祈るわけですね。でその祈りっていうものですね、何かいろいろやったですね、いろいろやって問題が起こってから祈るんじゃなくてですね、全てのことを行う前に祈ってくださいですね。彼らも全てのことを行う前に祈ったわけです。そして願いを立てています。でもこの願いもすごいんですね。見てください。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。ですから彼らは迫害が来ませんようにって祈らなかったんです。じゃなくて迫害を受けるその理由である御言葉を述べ伝え、不思議と印を行うことをもっとさせてくれるようにと、させてくださるようにと、その力を与えてくださるようにと祈ったんですよね。どうでしょうか、私たちの祈り。御心に従うことができる祈りを私たちがしていくべきなんです。他の人たちからの反対に遭います。その時にですね、この反対に遭わないようにっていうふうに祈ったのではなくて、それをもっとすることができるようにというふうに祈ったんですね。自分たちが後でこの5章を読むとですね、イエス・キリストの御名のゆえに恥ずかしめられることを喜んだって書いてあるんですよ。ですね。ですから私たちはですね、御心に従うために祈っている。まあ、これすごい卑近な例でもいいんですよ。例えば夫婦の間ですね、妻と旦那さんとですね、夫婦喧嘩になってですね、妻を変えてください、妻を変えてくださいって祈るわけなんですね。聖書はそんなことどこにも書いてないんですよね。聖書は妻をですね、自分の体のように慈しみなさいって書いてあるんですよね。だから祈るべきことはどうなりますか。私が妻を慈しむことが、慈しむというか、いたわることですね、ごめんなさい、いたわることができるように力をくださいっていうのが祈りですよね。すべき祈りなわけです。他の皆さんのところも同じですけど、一人一人ね、分かんないですよ、僕はどういう祈りがあるか分かんないですけども、そのような祈りをしていくべきなんですよね。そのイエス様の言われたことに従っていくことができる、その力を与えてくださるように祈っていくということであります。そして見てください、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。すごいですね。ですか、今イエス様の言われることを、やっていくことができるように祈りましたよね。そしたら何ですか、聖霊に満たされたんです。やっぱり力、この神様の言われることを行う力というのは聖霊なんです。ご聖霊に満たされることによって私たちは神様の言われることを従っていくことができるということであります。そして彼らはこのようにして祈っただけではなかったんですね。迫害の中にあってですね、彼らはお互いの愛をもっともっと深くしていきました。交わりをもっと深く持っていきました。次を見てください。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて使徒たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分け与えられたからである。 困難に遭っているときに私たちは自分のことばかりを考えていくという流れの中に入っていくかもしれません。悲しいことに戦時中の日本の教会がそうだったんです。ですね、この例えば牢獄に入ってですね、牧師が牢獄に入りますね、あの牢屋の中に入ってですね、残された人たちというのは生活に困るわけですよ。でも自分たちがその人たちを助けたらですね、自分たちも憲兵たちに連れて行かれるって可能性があるから助けなかったんですよね。でそういうことが起こって、悲しいことが起こるわけです。でもその反対にですね、今中国の教会はですね、中国の共産党にですね迫害を受けているわけですですね。そして、その、牢屋がですね、この牢屋に入れられている間にですね、そこのこの働きっていうのをちゃんと世話していかなきゃいけないわけなんですよね。でも他の、この農家のですね、教会の人たちがですね、そこに行って、そこでこう世話をして、このいろいろ、例えば牛もいるわけですから、牛の世話とかしてですね、それをやった後でですね、自分たちのこの農家の世話をするということが行われているそうなんですよね。でまさに今ここでやってるのってそういうことなんですよ。まあこれは全部自分の財産を持ってきたっていうことはですね、やっているわけなんですけども、これを必ずしも私たちがやらなきゃいけないっていうことではないです。ですね。それぞれの形は違うんですけれども、お互いにですね、こう愛が深まっていくんですよ。この精霊の流れの中にいるとですね、ご精霊がこのようにこう助け合っていくっていうことがですね、こう起こっていくわけなんですよね。ですからこれを私たちが学んでいかなければいけないわけです。そしてこのキリストの愛を持っていた一人の人物が紹介されていきます。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。まあ、バルナバっていう人ですけれども、慰めの子と呼ばれています。で彼はですね、実は後で、大きな役目を果たす、登場してきます。まあ、使徒の一人となりますけれども、パウロっていう人が出てきますね。彼をアンティオ家の教会にまで連れて行ってですね、そしてそのパウロをエルサレムの教会に紹介する人物となっていきますけれども、彼の紹介がここで書かれていました。このようにして教会が前進していっております。外側からの圧力に対してまずペテロたちはイエス・キリストを述べ伝えることを控えることをしませんでした。そしてこの脅されてもですね、決してこの彼らは屈することなく抵抗して述べ伝える、何ですか、国のこの圧力に、法律に対してもそれを破るっていうことをですね、はっきりと言っています。そしてこの教会の中では祈りが捧げられて、お互いの愛が結ばれていったということですね。でこのパターンなんです。教会っていうのは、教会っていうのはこのパターンなんです。ですね、迫害を受けた時にですね、こうやってはいけないことは妥協するということでありますね。でもこのパターンによってですね、私たちはこのますます前進していくことができるということでありますですね。世にある観難という題で話させていただきました。でお祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして私たちは見ていくことができました。そしてクリスチャンになると必ず受けるのがこの世からの反対であります。しかし主よ、私たちを聖霊で満たしてください。私たちは自分たちでは決してこの世のこの反対に対して対抗していくことはできません。聖霊に満たしてください。そして私たちの間に祈りを、この祈りをが本当に盛んになっていくようにしてください。そして私たちの中で愛が、このまた深くなってきますように、天のお父様、イエス様の愛を私たちにもっともっと深くさせてくださいますようにお願いします。主よ、ありがとうございました。今このようにして教会の中におけるパターンを見ていくことができ感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。